スちゃんの参加すべき競争。話、金城重弘。
明けましておめでとうございます遅いかな、というのは今年初めて私ここでお話しますよね。だから皆さんに挨拶していなかったと思って。さて、毎年新しい年になりますと、必ずマラソン大会がありますね。選手たちがもう全力投球で長い道のりを一生懸命走る。その姿は本当に感動的です。特に1番2番争ってる人たちが 最後の方で時計を見てからここだと思った時にすぐラストパートというのをかけて走っていくあの姿すごいですね。いや1番2番でなくても3番4番の人たちがその時を見てすぐ最後の競争に全力投球する、感動的です。そればかりでなくて一番ビリの人でもね、最後まで走り切る姿は麗しいですね。そう、我々クリスチャンのゴールはキリストの御再臨です。千千万万の御使いたちを率いて栄光のうちにこの地上に降りてこられる祝福に満ちた望み、キリストの再臨こそ我々の大きな希望であります。クリスチャン品性の完成、これも我々のゴールです。皆さん、イエス様は私はまた来るとおっしゃってからもう2000年近くなります。主が来られるのが近い近いと説教者たちが言ってこんなに伸びてしまいました。特にセブンスデーアドベンチスト再臨待望者たちはこのメッセージを力強く述べ伝えて19世紀の半ばから全世界に宣教師を送って、そしてキリストの再臨、これぞ我が希望といってあのテーマソングにありましたね、歌ってまいりました。けれども時が伸びて本当に主イエスの再臨は近いと実感しているアドベンチストがどれくらいいるだろうかというのが自問自答しなければならないことだと思います。ヘブル書の12章の一節に、私たちも参加すべき競争を、参加すべき、あ、ごめんなさい。私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないかと、パウロは進めています。再臨が伸びてしまうと、多くの走者たちは、もう息粗相して、そして耐え忍んで走り抜くということに疲れてしまう人たちが少なくはありませんね。1月1日2019年お正月にあの有名な池上彰さんと、それからそのユバール・ノア・ハラリさんという新しい新人の哲学者が現れて、そしてわざわざ日本に招いてインタビューをしておりました。そしてこれはサピエンス全中全史というんですね。これが千万部を超えたベストセラーになったんです。で、これは一部だけ、全部は僕も見なかったんですが見たんです。もちろん第二部は見ませんでした。第2部では、続編では、ホモ・デウス、神となった人間ということで対談があったらしいです。見たことのある人？ないね。これは、この人たちは無神論者であり、進化論者である。人類は25億年前に 現れてきて、進化して進化して、そして永遠に進化していく。見よ、現代のテクノロジー、このテクノロジーはどんな地球の難問題も解決できる。人間の知恵を称えていたんですね。この対談のうちに、この人間はね、フィクションの中に住んでいるんだ。フィクションというと本当でないこと、嘘のこと。ナンフィクションというと本当のこと。彼らは、聖書はナンフィクションである。そしてアダムとエヴァの物語、あれ物語であってフィクションであるって言うんです。神の存在もフィクションであるって言うんです。本当のものではない。そういうこのことで非常に興味深く見たんです。そして未来がどうなっていくか、人類の未来が、人類すなわちホモ・サピエンスがなぜ地球上で最大の力を得たのかという人類、誕生の原点から、認知革命、農業革命、人類の統一という発展に隠された真実、さらには宗教の問題から未来までを描く壮大な物語というふうに解説されておりました。非常に大きな影響を及ぼしたと思います。人間のテクノロジーってすごいですね。これは神が、創造主なる神が与えた能力なのに、本当に素晴らしい知恵、能力、技術なのに、その与えてくださったお方を忘れて、自分たちは永遠に進化し、そして発展していく。そんな考え。恐ろしい考えではないでしょうか。中国の、こういう記事もありました。中国の学者たちがですね、遺伝子をいじって、人間の遺伝子をいじって、編集して、双子が誕生したと主張したんです。これもまたニュースになりました。そして人間はついにはいつか神になりうるというんです。恐ろしいですね。しかし我々は神が万物を作られた。神は創造主である。神によって我々は作られた被造物であるということを信じていますね。聖書によると、この世界は6日間で作られた。そして、7日目は神ご自身が成立し、祝福し、そして休まれた。7という数字。6日間で人間は作られた。で、これはペテロ第2の手紙の3章に、1日は1年のごとく、1000年は1日のごとしといって、多くの学者が、これは人類歴史の、この6日間、7日目というのは人類歴史のパターンであるって言うんです。1週間6日。7日目は休みの日。これは1世紀のパターンであると信じている人たちがいます。私もそう信じています。この間の11月のダクター・ファーラーのセミナーでこのことを学びました。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日目。6日のうちに作られて、7日目に休まれたのは人類歴史6000年間であり、そしてこれは7000年目は安息年、最後の1000年。 それが終わったらキリストが第三降臨なさって、神もキリストも御使いたちも全部この地上に下ってきて、この小さな惑星地球がキリストが創造主がご自分の命を落とされたこの地球が全宇宙のセンターになるということなんですね。今我々は、今我々は6000年のもう終わりに来ているということです。6000年の終わり、いろんな分野でいろんな激変が起こっております。今日も持美さんが言ってましたね。今日も私もね、今日は涼しいと思った、曇りとあったから、で冬支度してきたんです。これはたまらんと言って帰ってきて、この服を変えてきました。こんな気候変動は、これは心ある人たちは、科学者たちは非常にウォッチしてるんです。で、これは間もなく日曜休業令、全世界に休みの日、そして、富と分配を、富を全世界平等に分配して、そしてどんな貧しいものも一日は休めるようにという日曜休業令に向かっていることなんですね。はい。で、このエレン・ジー・ホワイト、私たちの教会は最後の残りの教会に神が与えられた預言者と信じてます。この、そのエレン・ジー・ホワイトの書物を自分で実際に読めば、聖書と完全に調和することがわかります。読まない人がよく非難するんですね。で、エレン・ジー・ホワイトも地上歴史約6000年と言ってます。アメリカでかつて有名な、一番有名なパウロ・ハービーという人がいました。ラジオ放送、もう、全国で起こっていることをもう即座にニュースを出す有名なパウロ・ハービーという人がいましたが、この人がこう言ってる。1997年9月25日に、米国で最も有名なラジオキャスターだったんですが、100年間でアメリカの有名な婦人と表彰された人たちが、1993年からいて、そして真っ先に挙げられたのはクイーン・エリザベス。それ以来86人のご婦人たちが表彰された。86人。しかしポール・ハービーは、ね、ラジオで全国にこう言ったんです。しかしそのような表彰はされなかった婦人が一人いる。彼女の書物は148カ国語で翻訳されて、マルクスよりもトロストイよりもウィリアム・シェイクスピアよりもはるかに上回る書物を書いた。今になって世界は彼女の書いたものは霊的肉体的な処方として最高のものとして感謝されるに至ったと言って、全国にパウロ・ハービーが報道したんです。で、彼の結論はね、エレン・ホワイト、彼女を知らないですか？ぜひ知るべきですという結論。このエレン・ジー・ホワイトが、地球歴史は約6000年と言ってるんです。我々は急速に終わりに近づいているって言うんですね。今、2019年ですね。あとどれくらいあると思いますか、皆さん。まあ、これは、これはさっき言いましたね、遺伝子を 編集して双子が誕生したという証拠ね。で、この実験に参加した両親と赤ちゃんの身元は明らかにされていない、主張しているんですね。これは、日本で有名な日中同窓論で有名な久保有正先生の本の中にあるんですね。この彼が書いた本に科学の説明が聖書に近づいたという本が出てるんです。これは非常にためになる本だから買うといいですね。地球の誕生、陸、海、空の形成、化石、地球や人類の年齢に関する科学の説明が聖書の記述内容に近づいてきた。進化論者は地球が生まれてきたのは45億年、人間が現れてきたのは25億年と言ってる。しかし、この真面目な科学者たちは、この聖書の地球年齢は若いんだという結論に達しようとしているってんですね。創造論の考え方をわかりやすく解説した本があります。で、これは詳しくはダクター・ファウラーがセミナーでやりました。アダムが現れた時ゼロとしてゼロ、ね、そしてずーっと我々の時代にこの年代を重ねていきますとどういうふうになるかというと、これは創世記の1章の27節、5章の3節から28節、それから11章の20節、11章の24、11章から12の4節、ガラテヤ書3章の16から17、列王記上の6章の1節、これらに、アダムの年齢と、それからアダムが、どの年になった時に、セツを産んだ。セツはどれくらい生きて、セツが何歳の時に誰を産んだ。ずーっと書いてある。これをたどって、そして今、どれくらいかというと、後で話します。で、洪水はアダムから1656年経って、そしてアダムから2083年にアブラハムの父テラが死んでアブラハムが現れる。アブラハムと神様が契約をなしますね。そう。そしてシナイ山で神の律法をいただいたイスラエルの民。あれはアダムから2513年。で、ソロモンが即位した年がアダムから2989年。こうやって行きますと、あれは、ここに、第何年にソロモンは王となったと書いてますからね。うん。で、それは、我々は今は、紀元前何年ということで歴史を、数えます。そして、ソロモンの即位から、紀元前986年、紀元前、このソロモンの即位ですね。で、529年経って、エルサレムを再建しなさいという命令がアルタシャストによって出された年が紀元前457年 BC であるということは分かってる。で、そして、この、キリストの時まで、アダムからですよ、3975年経っている。そして、紀元前と紀元後は、ゼロ年というのはないから、1足して、去年は2018年。創造から5994年になる。これ去年ですね。5994年。で、我々は今、2000、 19年と数えますか。これはずっと聖書的には創造から5994年、まあ少しのね、いろんな人によって少し違いはある。で、私自身はアダムから実際に数えたことがないけれども、だいたい皆さん同じような結論に達しているんですね。はい。で、エレン・G・ホワイトは何て言ってらっしゃるかと読んでみましょう。ほぼ、なんて書いてある？ほぼ6000年、地球の年齢は、年は、今日の世界ほど教育と癒しが必要とされていることはない。世界は助けを必要としている弱者、無力な者、無知な者、退化した者たちで溢れている。6000年近くにわたる人類の絶え間ない犯罪は、病気、痛み、及び死をその身としてもたらした。ね。これは CT、教師への勧告かな。467ページ。そして、大草と下巻の260ページには、約6000年近くも続けられてきたキリストとサタンの大争闘と言っています。この6000年というの、エレン・G・ホワイトのね、書いたもの全部合わせると大体42くらい書いてます。42くらい。そう。で、これはよく聖書研究するときに見せるチャートですが、キリストを中心として歴史は紀元前と我々は数えますね。Before Christ、略して BC。で、キリストを中心として後に数える年の数え方は AD と言います。これはラテン語でアノドミニ。我らの主の年と言いますね。ところが、アダムからずっと続けて数えるのは、ムンディと言います。ムンディ。それが、去年、5994年になってるんですね。ここから、紀元前4000年から、キリストを中心、ゼロとすると、これは6000年、やがて終わる。まだ終わってない。けれども、非常に終わりが近いということを、預言者たちは今、知りつつあるんですね。その後は、7000年目、ミレニアムと言います。が、来るということになっています。で、この人類歴史を、英語ではヒストリーと言いますね。ヒストリー。His、彼のストーリー、物語。ヒストリー、歴史、誰の物語かというと、イエス・キリストの物語。ね。さあ。で、エレン・G・ホワイトの言葉の使い方はね、約6000年とか、6000年以上とか、ほぼ6000年とか、6000年の間とか、6000年以上とか、あるいは6000年の間とか、こういう表現の仕方があります。どこから数える方によって違う。地球が創造された時からか、アダムとエバが堕落した時から数えるか、ホワイト夫人は約6000年近く、6000年以上とも使ってる。ルシファーが天から降ろされたならば、6000年以上になりますね。約大草との下巻下の260ページ、約6000年近くも続けられてきたキリストとサタンの間の大草とは間もなく終わる。間もなく。ね。これは預言者が言った言葉。占い師じゃなくて預言者が言われた言葉ですね。地上歴史約6000年期間。その、週の大時計と言います。第1日、第2日、3日、4日って。これが、1000年、2000年、3年、4000年、5000年、6000年。どこから数えるかによって、 6000年以上ともなり、約6000年ともなるんですね。で、8000年目はキリストの第三降臨。8という数字はニュースタートという意味です。新しく。7は完全数。聖書で。8000年目は新世界。ね、死も痛みも叫びも悩みもない。涙もない。神ご自身が全く新しくされる新世界が登場する。で、我々は今どこにいるかというと、7000年目が始まる前、間もなく6000年の人類地球の歴史が終わろうとするときに住んでいる。だけれども、我々、まあ確かに気候変動は非常に激しくなっています。指数カーブ、自然災害の指数カーブを見るとね、もう何回も皆さん見ていらっしゃるでしょう。1987年あたりから急に自然災害が増加して棒立ちになってますね、今ね。だけどある評論家たちは、こういう大地震、あるいは大洪水、あるいは竜巻、もういろんな自然災害、30年ごとに、あ、50年ごとに起こるなんて言ってる。けれども、本当の自然災害は、世界的に、同時に、大きな規模で、どんどん今、増えていますね。そして、エレン・G・ホワイトは、日曜休業令が立ったら、災害の季節に入ると言ってます。災害の季節が終わったら、その次、ダニエル書12章の一節、苦に始まってかつてなかったほどの大いなる悩みがあると言ってる。人類歴史上、かつてなかったほどの悩み。黙示録16章を見ると、ヨハネは7つの災害が人間のテクノロジーでどうしようもないことが次々に起こる。短期間。神の永遠の福音を選ばなかった人たちは、もう悔い改めて神に立ち返ることがない。一人も滅びることのないのをイエス様は望んで、今最後の中保の働き、父をもう少し待ってください、もう少し待ってください、まだたくさんの人があなたの永遠の福音を知らないでいるんです。そう。しかし必ず義の神はこの世界に恩恵期間というのを定めていらっしゃる。いつかは誰もわからない。けどもね、信仰の導き手であり完成者であられる私たちの参加すべき競争マラソンのコーチ、誰ですか？我々のコーチはイエス・キリスト。そのお方はね、ある印を見たらもう世の終わりが非常に近いことを知りなさい。そしてサタンが徹底的に働く時が近づいたのを知りなさい。そして世の終わりが近づいたのを知りなさい。その印というのは何かというと、マタイ24章の15節。もう耳にタコールができるくらい覚えていらっしゃると思いますね。24章の15節。こう書いてある。預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者を悟れ、山に逃げなさい。つまり、この荒らす憎むべき者、印が目に見えるように、
きりとした印が与えられる。このことが起こったら行動に移しなさいということです。どこにそのことが書いてあるかというと、ダニエル書を見なさいとイエス様も言ってらっしゃる。ダニエル書の12節の後半にこんなことが書いてある。これは今日勉強しません。ダニエル書の12章の何節でしたかね。これは終わりの時に住んでいる神のためにとって非常に重要な予言の研究になります。そして我々の教会でも、これは過去に起こったと言ってことわざにしていたほとんどの人たちの中で、予言を研究している人たちが、これはこれから起こる予言の期間だと今警告を発しているんですね。どういうことかというと、11節から書いた。ジョークが取り除かれて、これジョークというのは私は本当の聖書の安息日だと信じています。ジョークが取り除かれて、荒らす憎むべきものが立てられる時から1290日、これが印です。荒らす憎むべきもの、これは結論から言います。自分で学んでください。自分で。これはエゼキエル8章書いての答えが、神が最も憎むものはいろんな偶像がありますが、太陽礼拝だ。さらに大きな、私が最も憎むべきものは太陽礼拝だと言って、これが全世界に日曜休業して日曜日を礼拝とするようにという法令が出る。まずアメリカから。セブンステイアドベンチスはこのことをよく知ってないと、大部分のものは、せっかく60年、70年、教会に通ってて、真理を学びながら、命を失ってしまうことがあります。これが印だというんです。これを見たら行動に移せというんです。だから、信仰の完成者であり、また、導き手であられる我々のマラソンの、このコーチであられる方は、いつ時を見てラストスパートに出なさいと命じていらっしゃる。それは日曜休業で荒らす憎むべきもの。で、これはクリスチャンの奉仕の71ページに、我々が生存している時代は厳粛にして重大である。世界の指導者でも未曾有のことが急激に起こると予想している人たちもいます。神の御霊は徐々にであるが確実に力取り去られつつある。神は聖霊を通して、すべての人に働きかけている。けれども、自分の思い、自分の欲望に浸る者は、やがて神の御声を良心が聞けなくなってしまう。そして、ソドム・ゴモラのあの時代のように、ノアの洪水前の人のように、飲めや食べや立てよ、そしてエンターテインメント、非常に厳粛な時代に住んでいると、この実感している人たちがいるかと思うと、なるようになれ、 will be what will be、 そして面白いね、不安恐怖が募ると人間はますますエンターテインメントにふけていく。 神の恩恵をあざける者たちの上に災害や刑罰が下っている。大陸の災害、社会の不安状態、戦争の警報などが危機をはらんでいる。それらは最大の規模を持った事件が近づいていることを予告している。悪天使たちは勢力を結集して陣地を固めている。彼らは災害、最後の大危機のために強化されつつある。次、まもなくこの世界に大変化が起ころうとしているが、最後の運動は急速なものとなる。雪崩が起きてくるように、一旦せき止められた水がついるごとく今度はダーッと流れて大災害をこの地球にもたらすということです。まだ憐れみ深い神様は風を引き止めていらっしゃる。待て、もう少し待てと。神、これはね、こう書いてます。世の人々の前だけでなく、私たち自身の教会の前にも予期せずに主の日は突然来るということが厳粛な事実である。世の人々にね、我々はセミナーで学んだように、神の裁きの時は来たということを大胆に恐れなく伝えなければならない。サタンの戦略が人々を、多くの人々を惑わす。キリストの姿をしてサタンが自分自身を表す。それが間もなく近づいているということ。警告しなければならない。心霊術による危険、その惑わし、バチカンによる惑わし、そしてアメリカによる惑わし、アメリカのプロテスタント諸教会は天から火を降らすことさえする、そして人々を惑わすと黙示録13章に書いてますね。あれ天から火の、原子爆弾、水素爆弾じゃなくて、偽の悪霊の働きによる大リバイバルがキリスト教会に起こる。その奇跡、印、癒し、不思議を見て人々は騙される。それが今起こりつつあるんですね。そう。ところが、これ世の人々に警告するばかりでなくて、教会自身の前にもと書いて、教会は火は伸びた、幻は虚しくなった。あ、再臨、170年も再臨は近い近いと言って、伸びて伸びて伸びてる。これがことわざとなってる。我々の教会に。危機感がない。危機感がない。ラオデキア。予言の恐ろしい警告は全ての魂に向けられている。驚くべき危険から安全に守られると誰も感じることのないようにしなさい。誰かの予言解釈がこの大きな出来事が目の前に迫っていることを示す諸事件に関する知識の確信をあなたから奪うことのないようにしなさい。私が一番憂えているのは、この預言者たちのはっきりとした計画、警告があるにもかかわらず、時が切迫すればするほど時は伸びた、幻は虚しくなってという、そういう状況が蔓延していく。これは本当に悲しいことです。では、この最後の時代に、皆さん、アダムから今2019年、5995年になっています。地球の歴史は約6000年となると、あとどれくらい残ってる？いや、それはあと2019年から6000年となるとどれくらい？あと何年？ かく短いね。で、その計算には学者によって多少の違いはあるんです。しかし、地球の歴史は6000年となると、我々2019年に住んでる今は非常に厳粛な時代ではないでしょうか。どんな生き方をすればいいだろうか。今年のメッセージとして、今、サイリン信徒のね、あの人がこの人が眠りにつきました、死にました、休みにつきました。次々報告がある。サイリン信徒が。我々、今年のレース、走り抜けるか、誰も保証できません。来年、再来年、若い人は、サイリン信徒がね、お風呂で死んだとか、わからない。こういう厳粛な時代に我々は個人的にセブンス・デイ・アドベンチストの組織に名を置いてるから救われるという保証はどこにもないですよ。個人的に主イエスを救い主としてつながっている人が身を結び成長し完全な人生に預かる。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのだから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。一切の重荷、この世の中には我々の生活にはいろんな重荷がありますね。修法の一番後ろに書きましたが、どんな重荷か。妬み、悪意、邪推、悪行、貪欲など、クリスチャンが永遠の命を目指す競争を勝利するために、これらを捨てて走らなければならないというんです。だからマラソン選手はね、パンツ一丁で走ってますよ。こんな姿で走りません。ね、邪魔になるものは捨てて身軽に走れるようにするんです。我々、一人一人、このマラソンに参加している。永遠の命のマラソンに。こういうのを捨てて参加しなければならないというんですね。我々を罪に陥れ、キリストの御栄えを汚すような習慣や行為は皆どんな犠牲を払ってでも捨てなければならない。どんな犠牲を払ってでも。天の祝福は正義の永遠の原則を犯している人に与えられることはない。一つの罪でも心に抱いているならば、品性を堕落させる。これは当たり前ですね。一つの罪でも堕落させる。けどそればかりじゃない。自分の品性ばかりではない。他の人々を誤った道に陥れるのに十分なのである。他の人々も。キリストが尊い血を流された、その魂の、他の魂の、を誤った道に陥れてしまうというんですね。我々は、セブンスでアドベンチスト、キリストの再臨、待望している。しかも、このような証人にってこう書いてありますけれども、十二章じゃなくて、その前の章を見ると、これは、アベルから始まって、忠実な、この絡みつく罪を捨てて、一つ一つ先天的な後天的な罪に、信仰によって勝利して、そして、 耐え忍んで走り抜いた人たちのことが書いてます。これはアベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、サラ、そしてヨセフ、モーセ、友情ラハブも入ってる。友情ラハブ、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、これらの証人たちのように我々も最後、しかもね、最後のバトンを取って走る走者を何と言いますか？アンカーと言います。アンカー、そう、我々にキリストの栄光が、神の御名がかかっているんです。最後の我々、6000年の遺伝の法則を受けた、もうアダムのような、あるいはエノクのような、あるいはダビデのようなね、ああいう過去の生徒たちの体力と知力と道徳力はないかもしれないけれども、最後の走者として召されている。だから耐え忍んで走り抜こうではないか。忍耐ですね。これ何回使ってますか？耐え忍んで。イエス様のこと、これね、最初は多くの証人のことを言ってました。12章2節は信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。ずっとイエス様を走る、コーチを見つつ走る。あの人が、この人が、もうね、この間も電話でがかかってきました。ある教会に行ってるんですが、あの人がいる限り教会に行くだけありませんって言うんです。人を見たらね、どこにもそういう人はいますよ、どこにも。けどもイエス様のみを、コーチを見続けて、いつラストパートに出なさいと合図があるか知りません。ずっと見つめていく必要があります。耐え忍び、そして、罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことをよく思い見るべきである。考えなさいというんですね。我々のコーチがどんな苦しみ、超人間的な苦しみを受けて十字架に至るまで、死に至るまで、十字架に死に至るまで己を虚しくして従順であられた。最後に我々イエス様に心を向けて、目を向けて、今年の決心をしたいと思います。人ではなくて、教会ではなくて、組織ではなくて、指導者ではなくて、イエス・キリストのみを、そしてそのお方の言葉を見つめて考えて、走るべき工程を走り尽くそうではないでしょうか。そしたら必ず冠は私たちのものになります。賛美歌の375番歌いましょう、うん、で面白いことにね、走ってるとね、後ろのものがね、一番になることがある。一番になっているものが5番6番に退くことがある。あれ、競馬も面白いね。あの武豊という人、有名な人、あの人最初から一番にならない、ついていく、ついて、ついていってね。そして、タイミングを見計らって、パーッと一番先頭に出てくるね。四千以上って言ったかな？我々も、時を知るためになりたいと思います。はい。 したいと思いますが、永遠に純潔な無垢のイエス様のご品性を見上げると、本当に私たちは罪深いものです。砕かれていない自我の塊であります。あなたの御名を唱えながら幾度御名を汚し御心を痛めたことでしょう。主よ、今年はあなたの恵みに頼って最善を尽くしたいと思います。キリストの恵みによって勝利することができる約束が与えられています。 先天的な性癖、後天的な性癖に勝利する約束が与えられております。今日今、あなたの強さのゆえに、あなたの恵みのゆえに、決心をしたいと思います。いつ我々つまずくかわからない弱いものです。しかし、あなたを見上げて最後まで走り尽くしたいと思います。そういう思いを持っていらっしゃる方々は、どうぞ手を挙げて一緒にお祈りしたいと思います。そういう決心を今したいという方々、手を挙げてください。天にいらっしゃいますお父様、自分の弱さを知り、そしてイエス・キリストの計り知れない慈愛に触れて、あなたの息子娘としてもう一度新たな決心をいたしました。過去にどんな落書きをしたとしても、主は今をご覧になるお方です。どうぞ今年、あなたの恵みによってもっと成長させてください。そしてもっとキリストの兵卒として、最後の勝者として戦い抜くことができますように、個人個人に与えられた皇帝を走り尽くすことができますように、助けを与えてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。